鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオのゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今週は、数週間前に出ていただいた、ディズニー映画のキャラクターを子供の服にということでビジネスで成功されている大枠さんのご紹介で、同じく栃木市から来ていただきました両毛印刷株式会社の代表取締役でいらっしゃいます松本徳也さんです。本日のテーマは雇用創出企業をグランドデザインにということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。ゲストの松本さんのプロフィールを簡単にご紹介します。両毛印刷株式会社の代表取締役松本徳也さんです。42歳の若さなんですけど、創業明治32年の印刷会社の5代目で、メディアユニバーサルデザインというジャンルに取り組まれていて、そのアドバイザー、栃木の蔵の町角映画祭の実行委員長、栃木 JC の第55代理事長ということで、かなりたくさんの公職から何からいろいろやってるんですけど、お仕事的には、印刷業、ウェブ制作などもやっていて、何か今話題の AR などもかなりお詳しいということで、本日はその雇用創出企業って何なのかっていう話をちょっと聞いてみたいと思います。ということで松本さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、大枠さんからのご紹介で、はいはい、まあ、今あれなんですよ、その面白い人っていう感じで紹介してくださいって言うと、はいはい、大枠さんなんて言ったでしょうか松本さんはすごい尊敬すべき友人だって、
あら
変にハードル上げてますけど、
後でなんかね怒んなきゃいけないかもしれないですね
でそれぞれ若い方がいろんなことをされていると思うんですけど、はいはい、松本さんはのお仕事はこの両毛印刷株式会社、はいはい、これはどういう仕事なんですか？
そうですね、そもそも明治から続く印刷会社ですので、はい、紙媒体への印刷物を作ってるというのが主体になっております。その中でですね、まあ、紙だけではなくて今ではウェブを作ってみたり、はい、動画 CM を作ってみたり、先ほどちょっとお話ししました AR ですね、はい、ものをやってみたいなっていうこともやってますね、はい。
まあ、印刷ですから紙とか、はい、あ、看板なんかもやるんですか？
そうですね、看板のご依頼も受けますけども、まあ何でしょうね、結局のところ我々に何か物を頼むときって、はい、その印刷物とかチラシを作ってほしいんじゃなくて、それはあくまでも、うん、手段で、はい、お客様の企業なりお店がですね儲かるような、うん、さらに雇用が膨らむようなことを、まあ、ご希望されて何かしら依頼されると思うので、はい、まあ、そのために何か答えられることないかなということで、まあ、いろんなね商品が増えていったという形ですね。
印刷業で有名な大手なんかは、はいはい、周年記念行事の専門の会社別に持っててですね、うんうん、はいはい、そうするとすごい立派な年間とか印刷することになりますし、はい、あと有価証券の本とかいうのを株主総会での、はいはい、株主総会のプロの印刷屋さんも、うんうん、で印刷屋さんってそういうふうに切り口によって業態がいっぱいできる、
はい、おっしゃる通りですね、はい、
この地域の印刷屋さんって私の印象ですよ、うん、はい、万の何でもやりますよね。
そうですね、そこが、まあ、強みでもありまた弱みでもある、はい、まあ、あの地方ならではの局地戦をするにあたっては、うん、ある程度ね守備範囲を広げることもやっぱり必要だったりするんですけども、はい、ただそういう中で単なる商品じゃなくてそもそも何をこうグランドデザインするのかというところは、まあ、必要になってくるかなと思っては働いてます、はい、
で今日の今のお話しいただいた、はい、雇用創出企業をグランドデザインに、はい、 これ間違いないですよね、はいはい、これはちょっと意味深なんです雇用創出企業っていうのはどういうことですか、はい、
まあ弊社自身がですねどういった企業になっていくかっていう時に、まあ、雇用を創出できるような、まあ、お客様クライアントの雇用を創出できるような、うん、また弊社の中の社員もですね雇用を創出できるような、うん、まあ、地方の雇用をですねこう、まあ、膨らませられるような、うん、そういう仕事をしていこうよと、そういった企業として、まあ、やっていこうよというところが、まあ、あるというところですね。
まあ、事業の目的って、はいはい、まあ、ドラッカーは顧客の創造だって言ったんですけど、はいはい、その前に雇用の創造なんですよね、
はい、そうですね、まあ、そういうことです、はい、
雇用がないとお客さんもいないので、
は
い、
おっしゃるとですね、
これはその両毛印刷さんの目指すところということなんですけど、
はい、
グランドデザインっていうのはちょっと、
まあ、グランドデザインを、まあ、という形で掲げてですね、
はい、
雇用創出企業になるってことを少しでも近づけるような、
あ、この両毛印刷っていう企業体は、はい、雇用を創出するための企業であるというのが、はい、ど真ん中にあるよという意味なんですね。
おっしゃるです。すいません、なんか周りくどくじゃないですね。
いやいや、でも、はい、テーマとして基本的なところであり壮大なところなので、はい、お客様ですね、その松本さんのお客さんの、まあ、何屋さんかわからないですけど、はい、一番得意な業種ってあります？
特に業種にこだわってはいないですかね、今ね。はい、
結構長くやってる業種ってあります、
はいはい、特にそこには
そんな、はい、まあ何でもなんでしょうけど、はいはい、まあ、まあ例えばじゃあ、はい、思いついたのガソリンスタンド、
はいはい、
の雇用を創出するっていうのは、
はい、
ガソリンが売れなくちゃ人雇えないですよね、
はい、
ということでいいんですか、
はい、ただガソリンスタンドという業態は、はい、時代とともに変わってくると思うんですね、はい、ですのでガソリンスタンドに固執することがいいのかどうなのか、
うん、
はたまたガソリンスタンドというサービスに対して何か違う商品をつけることで、
うん、
一人当たりの客単価が上がるかもしれませんよね。
あ、なるほど、
はい、客単価上がれば雇用が生まれると思うんですよね、
はい、
逆に客単価上がらないと利益がですね、まあ、縮小しますので人は雇えなくなる、正社員だったのがアルバイトに変わったりですね、うん、こういうふうなトレンドがある中で都内一極集中がね、皆様も分かってらっしゃいますけれども、うん、
はい、
そういう中でですね、いかにこの地方で、住んでいくためにですね、うん、どういったこう工夫が考えられるか、まあ、どうやってこう、まあ、宣伝していくかってところをですね、うん、一緒に考えていくようなそういうところを目指したいなと思ってるんですね。
雇用創出企業に、はい、そのお客さんがなってもらうように働きかけを、じゃあ相当知恵が必要ですね。
そうですね、まあ、知恵というか、まあ、本当にですね一緒に考えていくというんですかね、
うん、
ただ単に儲かればいいのか、
うん、
でも儲かるだけではやっぱり楽しくなくてですね、
うん、
一緒に分かち合う仲間がいてこそだと思うので、
うん、
そういったの人間をですね、まあ、増やせるような、これからどんどん過疎化は進んでいきますんで、その過疎化の波を若干でもね緩やかにできたりとか、
なんか深いな
ですからもしくはこの地域が面白そうだと思ってもらえれば、うん、移住の方もいらっしゃるかもしれないんですね、うん、まあ、お仕事はもしかしたら東京で働いてるかもしれませんけれども、
うん、
住むとか栃木がいいなと思ってくれたら嬉しいですしね、
うん、2拠点居住っていうかですね、
はいはい、ですね、あ、もしかしたらその栃木に住んでくれたり、まあ、遊びに来てくれたおかげで、うん、栃木で仕事を探そうと思ってくれる方もいらっしゃるかもしれないです、うん、ですがそこに仕事がなかったら、地方で働く場所がなかったら、
うん、
それは叶わないですよね、なので少しでも都内から、まあ、都内から、まあ、海外も含めてですけども、うん、まあ、人がね流入するようなそういう環境を作れるような、まあ、一助になれたらいいなと、うちの会社が
なんか市長みたいな、そう、うん、そうなんですよ、皆さん、はいはいはい、移住定住って言って、うんうん、いろいろ行政がやり始めたんですけど、はい、最も大事なのは雇用なんですよ。
働く場所がなかったら生活できないんですよね。
来ても来れないので、
そもそも栃木で生まれ育った方が、
うん、
都内や海外でね、うん、お仕事されてるケースなんていうのがあると思うんですけども、
はい、
それってやっぱり仕事がね地元にないからだと思うんですよね、もちろんその地方に行かなきゃいけない理由もあるんでしょうけど、
うん、
まあ、住んでいられるんであればね、
うん、
住んでいたい場所ではあるはずなんですけどね。
そうですよね、地元ね、せっかく慣れ親しんだね、はい、産湯を使ったような場所ですからね、はいはいはい、あ、でもそういう考えで考えるとその印刷業ってすごいキーっていうかソフト産業そのものなんで、
そうですね、幅が広く、まあ、できる代わりにだったらもっと柔軟にねいろんなことにチャレンジしてもいいんじゃないかなとは思ってますね。
そういうことだなって、はい、改めて気づかされました、
はいはい、ありがとうございます。
でこの名刺に、
はい、
メディアユニバーサルデザインアドバイザー、
はい、
一個一個の単語は知ってるんですけど、はい、これはどういう、
そうですね、
資格なんですよ、きっとね。
そうですね、はい、国の資格ではないんですけども、はい、業界的、デザインの業界的にあるんですけども、男性の20人に1人が色覚に障害があると言われてます。まあ、昔はですね、それを色盲なんて言い方をしたんですが、はい、20人に1人は、ある人にはですね、緑色に見えるものが茶色に見えてしまったりとか、そういう方がいらっしゃるんですね。
20人に1人ですか、はい、結構多くないですか。
そうです、結構多いです。各クラスに1人2人は必ずいらっしゃったはずなんですね。ですが、まあ、もちろん本人がですね、僕はちょっと色から見え方違うんだとかなかなか言いませんので、うん、知らないですけども、うん、統計上それ出ておりまして。
なるほど。
まあ、ここにペットボトルがありますけども、
お茶のね、
お茶のペットボトルがあります、はい、これ緑色ですよね。
緑色ですね、はい、はい、
でもある方にはこれが茶色のペットボトルに見えるんですね。
お茶って書いた胴体の部分が、
はい、これ茶色に見える、はい、で、例えばお茶のこう緑色のラッピングに対して茶色とか黒でお茶って書いてあったりした場合、我々は見やすいですけど、はい、ある方にとってはとても見にくい表現になってるかもしれないんですね。茶色に茶色が乗ってたら見にくいですよね。
20人中19人はそういうふうに思うけど、はい、1人は見づらいなと思ってるってことですね、はい、
パッと見た時に、我々はお茶ってこれデザイン的に分かりますけども、はい、パッと見た時にもしかしたらお茶って読めないかもしれないんですね、はい、もしかしたらこれウーロン茶かなと思う方もいらっしゃるかな。
あ、
はい、
色だけだとね、
はい、はいはい、ですので認識しやすいような色の、まあ、配置だったりとか、見やすいような書体を使ったりとか、まあ、どうしても緑に茶色を使わなきゃいけないとするならば縁をつけてあげてですね、見やすく、白い縁をつけてあげて見やすくしてあげるとか、そういったところに配慮するのがメディアユニバーサルデザインっていうものなんですね。あ、
それを名乗られているということは、はい、前の話です、はい、両毛印刷さんに頼んだ方が、はい、20人中20人に訴求できるってことですね。
そうですね
20人中19人しか普通の印刷屋さんだと訴求できないので、
はい、そうですね、まあ、伝わりにくいものができるかもしれませんね。
はい、それは知らなかったですね、はい、あ、でそれはじゃあ色の工夫とかで、うん、そこからはこう知恵の世界でしょうけどね。
そうですね。
なるほどね。ユニバーサルデザインっていろんなところでされてますけど、はいはい、色についてってのは初めて知りました。
そうですね、なかなか皆さん自分がどう見えてるか分かりますけど、はい、他人がどう見えてるかはですね、表現しにくく分かりづらいですよね
こうやって見えてんだみたいな、ね、
そうですね
難しいですよね、
は
い、
最近ではタブレットなんかのアプリケーションで、はい、この人にはこう見えてますよ、まあ、色覚障害者にこう見えてますよっていうのが分かるようなアプリケーションも出てますんで。
あ、そういうのもあるんですか。
はい、ありますね。だからそれで見ていただくと、僕にはこう見えてたけどあなたにはこう見えてたのねってことがより分かりやすくなることです。まあ、ユニバーサルデザインってよくね、段差をなくすとか、はい、お年寄りに対して、まあ、使いやすいようなが多いですけども、うん、実は、まあ、お年を見せてる方はそれなりにね、いろいろ見え方が変わってきますけれども、うん、そもそも若い方でも物の見え方が一人一人違ったりしますんで、そこをこう分かりやすくしてあげる。また地下鉄のこう路線図なんかもですね、
はい、
目が色覚的にも弱い方もいらっしゃれば、うん、視力が弱い方もいらっしゃいますので、うん、その方にも見やすい文字、書体、潰れやすい文字ってあるかと思うんですけども、はい、そういったものも配慮して書体を変える、フォントを変えるようなことも本当は必要ですよね、うん、
はい、本当は本当を
変える。
あ、そう、今カットされるかもしれない。でもそこまで深く印刷屋さんの方で、はい、意識されてるってことは素晴らしいし、はい、皆さんそうなるべきかもしれないですね。
そうですね、
わかりました、はい、ここでちょっとあなたを元気にする一曲のコーナーって、はい、勝手に名前つけたんですけど、はい、これ聞くと元気になるよという曲を一曲、選んでいただいたんですけど、ミスター・チルドレンの足音、はい、ビーストロングという、はい、曲だなと思うんですけど、はい、ちょっとワンコーラスだけ聞かせていただいて、はい、感想などを伺います、はい、
自分の足 音がどこか嬉しくて、あてもなく隣の街まで、何も考えずしばらく歩いて、こんなことも最近はしてなかったなってぼんやり思った。舗装された道を選んで歩いていくだけ、そんな日々だけどもうやめたいんだ、今日はそんな気がしてる。夢見てた未来はそれほど離れちゃいない、また一歩次の一歩足音踏み鳴らせ、時には明かりのない寂しい夜が来たって、yeah! この足音を聞いてる誰かがきっといる。
ということで、ミスターチルドレンの足音 Be Strong という曲を、はい、松本さんのリクエストでかけさせていただいたんですけど、
ありがとうございます。
これはどんな曲なんですか？
そうですね、まあなんて言うんでしょうね、まあ、誰もがこう迷いながらこう、はい、人生歩んでるところはあるかと思うんですけども、でもその中に、それぞれが思いを持って、歩いているんだと思うんですね。その足音、まあ一人で歩いているような場面で時たまありますけども、でもその足音はもしかしたら誰かにね聞こえてるかもしれないと、でその背中を押してくれる誰かいるかもしれないというようなところがちょっとあるんですけども、はい、そこがすごくですね、まあ、勇気づけられるというんですかね、まあ、自分が正しいと思えるような道であれば、まあ、間違ってると思える道は歩むんであれば別ですけども、うん、これがより良くなるんじゃないかと思うような道であれば、まあ、誰かしら聞いてくれてるかもしれないし、それに賛同してくれる仲間も出てくるかもしれないと、であれば、まあ、一歩ずつでも、まあね、歩いていけたらいいなと思う、まあ、気持ちをですね、こう結構私の中にあってですね、それでこの曲を選びました。はい、
かっこいいです。
なんか、こっぱずかしいですけど。
桜井さんが言ってるような、
まあ、そんな
作った人のなんか気持ち
になる。いやいや、非常にでも、ミスターチルドレンってこう上手ですよね。歌詞の使い方と、ね、曲の作り方がね。
結構、この番組で、このコーナーで、はいはい、ミスチル率が高くてですね。はいはい、時代のやっぱり共通した、うん、まあ、ヒーローなんだなと。
そうですね。捉え方が上手なんだと思いますよね。うん、私は別にミスチルのファンっていうわけではないんですけど、はい、たまにそれこそラジオが流れてくるこの足音の曲を聴くと非常にこう自分のこうテンション上がってくるというか、うん、ちょっと挫折するような時なんか特に思いますけども、もう一回考えようと、もう一歩足出してみようと思えるのでいい曲だなと思ってます、
ね。は
い、
まだタイトルも足音って一歩一歩進む奇跡のようなことを言ってるんですよね。ぜひ、うん、松本さんも足音と足跡を
足跡をね、
はい、で、まあ、プロフィールでも紹介したんですけど、はい、AR、
AR、はい、
まあ、AR っていうのって実は昨日別のところで初めて聞きまして、
はい、
なんかよく分かった。QR コードにかざすと、はいはい、その絵が出るじゃないですか、
はいはい、
あれを AR っていうんじゃないんですよね。
あれは QR コードっていうんですよね。
QR コードっていうんですよ
ね、は
い、
まあ、一般的にありますよね、はい、AR っていうのはまあ、スマートフォンとかアプリケーション、タブレットをですねかざしていただくと、はい、そこにある現実を拡張してくれるような、まあ、QR もある意味それは一つかもしれませんけれども、それを一歩進んでですね、はい、まあ、動画が出てきたりキャラクターと一緒に写真が撮れたり、
はい、
まあ、例えば図鑑であれば360度の昆虫がぐるぐる回して見れたりとか、そんなことができるのが AR ですね。
それは先ほどデモで、
はい、
松本さんの名刺に
あ、はいはい、
スマホをかざしましたら、はい、その中でこの名刺そのものじゃ全然訴えきれないような世界が展開しちゃうんですよね、
はいはいはい、
それが
ちょっと説明を実際そのもの以上にそのものを語れるような技術が AR ってことで説明合ってますか？
まあそうですね
あのこの画像でこの名刺をなんか登録しとくんですか？きっと
そうですね、はい、スマートフォンとかタブレットのカメラ機能を使ってるんですね、
はい、
カメラ機能である画像を認識するとこの動画と紐付けしましょうとか、
うん、
この立体物のデータと紐付けしましょうという形をしてますので、はい、例えば図鑑にトンボの絵が描いてあります、うん、そこにスマートフォンをかざすとトンボの360度の展開された動画が見れるようになるんですね、うん、っていうんです。もうそういう仕組みを作ってしまう、はい、そうすることによって今まで二次元だった情報を360度の情報に広げてあげると、それが拡張現実という言い方をするんですけども、それが AR なんですけども、
それはスマホ側の技術なんですか？
アプリケーション、ソフトの技術ですね。
アプリなんですね、
はいはい、
なるほど。さっき経歴のところに書いてあったグラビアアイドル、
はい、はい、もう、まあ、今あの CM なんかの制作もさせていただいてておりまして、はい、その中であるグラビアアイドルさんと一緒に CM を作らせていただいたこともあるんですけども、
はい、
まあ、そのグラビアアイドルさんはまた別の話ですが、
はい、
今度今ちょっと提案で考えてるのがあるグラビアアイドルさんのカードを作って差し上げて、
う
ん、
はい、
でそのカードにスマホをかざすと AR が組み込んであると、
うんうん、
でその何が出てくるかっていうとそのグラビアアイドルさんの水着の360度展開できるようなものが見れるようにしてあげると、
うんうん、
まあ、そうすることによってファンの方は、ね、非常に喜びますし、
うん、
今まで、まあ、2次元例えば写真集なんか見てらっしゃると思うんですけど、うん、本当に3次元の、まあ、その女性をですね、
はい、
楽しむことができますし、
うん、
今の AR ってこれにプッシュ機能がついてるんですよ。
プッシュ機能ってのはどういう意味ですか？はい、
その AR をかざした方だけに後からですね一定の情報を流してあげることができると。例えばグラビアアイドルのファンの方に対して、
はい、
いついつにこんなキャンペーンやりますよっていうのをスマホに届けてあげる、告知してあげる。
あ、そこが接点となって、
はい、
お客さんと、まあ、グラビアアイドルなのか、
はいはい、
それを、
まあそれを展開する、まあ、イベント関係の企業さんなんか別ですけども、はい、まあ、それを介してある一定の期間情報をですね流すことができますんで、
はい、
次の購買につなげることができたりとか。
それって相当あれですね、はい、膨らみますよね、あのイメージが、
はい、まあ、スマートフォン上にいるそのフィギュアみたいなね、
はい、
ものができると思うんですけど、それだけで喜んでもらうのももちろん、
うん、
でそれに派生したいろんな商品を考えておいて、
うん、
そのリリースするタイミングでそのファンの方に対してプッシュ通知でですね、
うん、
教えてあげる、はい、そうすればより買ってくれる方が多くなるかもしれませんし。
でその松本さんのお立場としては、
はい、
AR の技術をそのいろんな方にこう提供するのに、
はい、
この商材だったらこういうふうに展開するんじゃないですかまで考えちゃってするんですね、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、それが正解かどうかは別ですけども
それが、
はい、クライアントさんと一緒に、うん、まあ、相談しながらこんな展開もありえますかねと、こうするとよりお客様も喜びますかねというようなところからいろんな、うん、提案をさせていただきますね。
ずっとなんかなかなか面白い仕事ですね、
はい、そうですね、面白いって言ってもらえると嬉しいですね。確かに
面白いにも程があるというか、はい、まあ、松本さんの中で、
はい、
要は現実が拡張してるわけですよね。
あ、面白いこと言いますね。そうですね、はい、
そういう、まあ、スタッフの方もたくさんいらっしゃるんだと思うんですけど、はいはい、で今日は雇用創出というところにテーマにお話しさせていただいたんですけど、
はい、
うん、今後栃木市というか栃木県というか、
はいはい、
雇用創出企業をたくさん創出しなきゃいけないんですね、
はいはい、
どうしたらいいと、松本さんの試験でいいの で、
で、ね、はい、ありがとうございます。うちの一歩としてですね、今、はい、子育てママさんたちによる、
はいはい、
ママさんたちのためのフリーペーパーというですね、とちこびよりというフリーペーパーを発刊して、
とちこびより、
はい、とちこびより、
はい、
はい、そもそもですね、育児をしているお母さんたちって、
はい、
そもそも栃木に住んでた方じゃない方も結構いらっしゃるわけですよね。
旦那さんの転勤でね、
そうですね、
はい、多いかもしれないですね、はい、
旦那さんの都合でとか仕事の都合でと、で子育てをしてみると分かるんですが、地方都市って子育てに対しての情報がね不足してるんですね。でこれは宇都宮あたりだとそれなりに情報あるんです。まあまあ、人口もいますから、
なるほど、
はい、ですけども宇都宮ちょっと離れるといわゆる子育ての方たちって動ける範囲って移動距離って30分程度がいいんです、
う
ん、
そうです
ね、それがいいところなんですよ、
はい、
1時間2時間先の情報を知っても活用ができないんですね、
うん、
なのでそういう形で子育てママさんたちによるフリーペーパーを今作ってるんですが、 子育てのママさんたちって何かしら今までの仕事のキャリアを休まれてたり辞めたりしてらっしゃると思うんですけども、その人たち人材をですねまた、仕事の場に出られるようなそんなこう、まあ、背中を押せるようなそんな活動できたらいいなとは思いますよね。
そういう雇用の場がないからもともとこういうことをや、まあ、手に職がある方いっぱいいるんだけど、
そうですね、
あの雇ってもらえないで終わってるっていうのは、はい、これ一億総活躍に
そうですね、
そこを救い上げないとならないですよ ね、 すね
単なる誰もできるアルバイトをするのももちろん一つの手ですけども、実はもともと今まで経験してきたキャリアを生かせる、まあ、短時間になるかもしれない生かせるような場所を提供してあげる、またその楽しみながら何かこう、働けるような社会復帰といったらちょっと失礼なんですけども、まあ、プラスアルファ、まあ、雇用をね埋めるようなそんな背中を押せたらなとは思ってます、
はい、それはその土地こびよりがそのステーションとなって、は
い、そうですね、これを媒体としてですね、今イベントをしたりもしてるんですけども、まあ、それが少しずつ仕事になってたらいいなとは思ってますよね。
あ、それはあの、はい、深くなんていうんですかね、30分リアリティで、
はいはい、
あまり1時間離れちゃうとよその話になっちゃうんで、
はいはいはい、
これは地域企業のしかもあの松本さんの両毛印刷者の業態がそれに取り組むのは一番いいですね、
はい、ありがとうございます、はい、
そのでっかくやる必要なくて、
そうですね、
関係の話になっちゃったら意味がないんで、
は
い、
あのフリーペーパーって、まあ、否定するわけじゃないんですけど、そもそも作ってる会社さんとそこに宣伝をしてる会社さん、この2社に対しての思いっていうのはあるんですけども、読み手に対する思いが若干不足することがあるんですよね。
そうだな、
で宣伝媒体してうちは栃木県内全体を網羅してますとか日本全国にこんだけ出してますみたいなありますけども、それはスポンサーさんからすればとても魅力的ですよね。だけど読者からするとその情報って必要じゃないものもあったりするんですよね。
それは、まあ、一応栃木放送もご近所ラジオを標榜していて、はい、あのその辺しか関係ないっていう話がものすごく重要なんです、
はいはい、
まあ、ぜひ
そうですね、
そんな考え方で今後もあの両毛印刷兼地域のリーダーとして、
いや、まあ、リーダーはあれですけども、まあ、あの楽しくねやれればなとは思ってます。
わ、
はい、
かりました、
はい、
本日は両毛印刷株式会社の松本徳也社長に地域に対する思いを聞かせていただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気
ということで、松本さんでしたけれど、先ほどお話ししましたけれど、あの、まあ、栃木放送をよく聞いてるっていう友人が、俺は何キロメートル以外の情報以外いらねえんだっていう話があって、いらないんですよ本当に。あの情報って取ろうと思えばグローバル時代で英語でもできたら全世界が取れるんだけど、実際に使うのはこの辺の話だっていう。で栃木放送もそういうところで長く愛されてる媒体なんだなと実感しました。ということで30分いかがでしたでしょうか。松本さんのお話に出てきたあの AR というのはこれからまだまだ認知度、まあ、低いですけど、松本さんを中心に栃木県がなぜか AR で雇用がたくさん生まれたっていう日が来るんじゃないかなと思います。鈴木聡でした。